説教、叫ぶ声に応えて、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。マタイの福音書を続けて読んでいて、実際はもうエルサレムにイエス様が入ったところまでお話はしているんですけれども、ちょっといろいろありまして、急遽綿引先生にメッセージを代わっていただいたりしたので、前後しちゃいますけれども、エルサレムに入る直前のところ、今日はご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。で、今日読んでいくこの目の見えない人たちを癒すという出来事は、実はですね、マルコの福音書やルカの福音書にもその並行の記事が出てるんですね。まあ、しかし特にですね、その中で強調されているポイント、注目するべきポイントっていうのがそれぞれあると思うんです。で、今日は特にこのマタイの福音書のところで、そもそもね、目が見えない人が癒されるっていうことがすごい奇跡なんで、そこを注目したいんですけれども、それに加えて今日はですね、この時のイエス様の言葉や行動、その姿から、あ、イエス様は本当にこういう方なんだなっていうことをぜひ一緒に受け取っていきたいと思います。じゃあまず早速ですけれども、今日の箇所どういう状況なのかなっていうところを一緒に見てみたいと思います。29節と30節、マタイ福音書の20章の29節30節、開いている方はご一緒に読んでいただいて、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ですかね、29、30、せーの。一行がエリコの町を出ると、大勢の群衆がイエスに従った。その時二人の盲人が道端に座っていたが、イエスがお通りと聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。はい、ありがとうございます。さっきも言いましたけれども、エルサレムに向かう旅の最後の最後のところ、それが今日読んでいるこの箇所のところですね。とても大きな町のエリコという町を出る時の出来事だというふうに書いてあります。エルサレムでものすごい歓迎を受けたっていうお話はね、前のメッセージでしましたけれども、もうすでにこのエリコの町を出るところから大群衆がついてきたって書いてますね。この救い主、私たちの新しい王様、そういう感じで、わあ、イエス様って言って、もうたくさんの人たちが行列のようにしてね、イエス様を囲んで、あるいはイエス様の後について歩んでいた。メリコの町からもエルサレムに向かっていくにあたって、きっとたくさんの人たちがついていった、そういう場面ですね。そこに道端で2人の盲人がいたと書いてあります。目が見えない人たちですね。そしてこの騒ぎは何かなって、あの救い主のイエス様が通ってるんだぜ、そう聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください、こういうふうに叫び出した書いてますね。で、マルコとルカの福音書の方ではこの主よっていう言葉は出てこないですね。ですから、このマタイの福音書ではよりこの2人がですね、イエス様に対して信仰を持ってね、呼びかけてたんだなっていうことが強調されていると思います。イエス様のことを主よって、主なる神様とまで思ったかわからないけれども、それに近いようなね、そういう思いで主よって言って、そしてダビデの子よ、ダビデの子っていうのはもうユダヤ人はピンとくる、メシアの救い主だなと思うわけですね。だから、主よ、救い主よ、そういうふうに言って信じて叫んだ、その様子が書かれているわけですね。イエス様のことを信じて叫ぶ、そういう人たちにイエス様はどういうふうに応答したでしょうか。そこのところを今日は一緒に見ていきたいと思います。じゃあ最初のポイントに行きますね。31節32節を開いている人はご一緒に読んでみてください。20章の31節32節、いいですかね、いきます。せーの。群衆は叱りつけて黙らせようとしたが、2人はますます主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、2人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。はい、まずですね、イエス様とは逆の群衆のレスポンスをちょっと見てみたいと思います。応答ですね、どういうふうだったか。群衆は叱りつけて黙らせようとした、こういうふうに書いてありますね。なんとなくね、想像がつくかなと思います。 なんでこの偉いね先生が通るのに邪魔すんなよって、まあ、そういう気持ちがね働いたのかなと思います。まあ、これ私の想像ですけれども、この次の箇所も実は読んでますけれども、エルサレムに入場したところではもう大群衆がですね、ホサナーっていうわけですよね。主よ救ってくださいって叫んで、そしてもう町中が揺れるぐらいこうイエス様のことを大歓迎するわけですよ。で、人々のイメージとしてはこのイエス様がまあヒーローですよね。特に今ローマ帝国っていう国に支配されているから、そこからねこのユダヤ人の王国をもう一回ね立て直してくれるような、そういうまあ革命のヒーローみたいな人だ、新たな王様になってくれる人だ、そういう目でちょっとどっか見てるわけですよ。だから新たな王万歳って、まあ、そういうつもりで見てるわけですね。そう考えてみると、なんとなくこのね群衆が叱りつけて黙らせようとしたって、こういうニュアンスかなと思いますね。おい、なんだって、この王様になる方が、この立派な、ね、ヒーローが、私たちの王となる革命者が通ってるんだぞって。お前たちみたいな道端のね、何でもないどうでもいい、そんな小さなものが声をかけて煩わすなって。お前、この方を誰だと思ってるんだ、恐れ多い。黙っとけ、まあ、そういう感じでね、この群衆は叱りつけたんじゃないかなって。そんな想像ができますね。じゃあ一方で、当のイエス様はどうだったでしょうか。これが今日第一のポイントですね。今読んだ通りです。32節、イエス様の応答は、イエス様は立ち止まり、二人を呼んで何をしてほしいのかと言われた。こう書いてあるわけですね。イエス様はまず立ち止まられたんです。そして聞いてくれた。何をしてほしいのって、そう聞いたんですね。さあ今日最初に私たちが心に留めたいことは、イエス様は立ち止まってくださる方だということです。イエス様は立ち止まってくださる方。私たちはこんな小さな声ね聞いてくれないかもしれない。イエス様は私にとっては大きな方、私なんて本当に小さな存在、私がどんな叫び声を上げたとしても、私に患っている、かかってくれる、そんな暇はないかもしれないって、そう思うかもしれないけれども、イエス様はその声を、その叫びをちゃんと聞いて立ち止まってくださる方なんだ。このことを今日は第一に覚えたいと思います。ちょっとこのことで連想して思い出したのは、私大学生の時の出来事ですけれども、当時ですね、研究室の仲間たち、同級生の人たちと、まあ、なんか実習的なものだったのか忘れましたけど、確かその土器をくっつけていたんですね。考古学の研究室だったので、でこう土器をくっつける作業っていうのは非常に退屈なんです。なんでかというと、まあ、大量の出土してきたやつが、まあ、あるんですけれども、もうはまるかどうかわからないパズルをやってるんです。完成しないであろうパズルをやってるんですね。ですからもう大量のものから、これかな、これから似てるやつも延々とくっつけていって、で、まあ、1時間授業をですね、みんなで一緒にやっても、まあ、何切れかしかできないみたいな、そういう延々とした作業をですね、まあ、やってたんです。でそうすると何が起こるかというと、暇になるんですよね。なので、まあ、隣の仲間たちとベラベラベラベラいろんなことをしゃべる。で当時私がクリスチャンだって話はもうみんな知っていて、でその隣のですね友人が、いや最近ねこういうことがあるんだよってS 君っていう友達ですけど、話をしてくれたんですね。で、ね、神様何とかしてくれないかねっていう話をした後で、ああでもあれだよね、もう神様はこんなちっちゃいねどうでもいいこと聞いてくれないよなっていうふうに言って、話を終わろうとしたから、いやいやそんなことない祈ってみたらどうっていうことを言ったと覚えてますね。でも一般的な感覚ってね、そういうところがあるかもしれないですね。神様あって、そんなねこんなちっちゃなこと聞いてくれないのかなって、まあ、そういうふうに思うかもしれない。まあ、特にこの私たちの信じている全てを作られた主は全ての全ての創造者ですから、こんな小さな存在、私のようなこの小さな存在、どうして聞いてくれるでしょうかって。世界に今70億人がいるとしたら、70億分の1ぐらいで私を見てくれるとしたら、どんなにか聞いてくれないでしょうかって、そう思うかもしれないけれども、いえいえそんなことはないって、主は全能の方ですから、ちゃんとあなたを見てますよ。そしてあなたが憐れんでくださいって、イエス様主よって叫ぶときに、ちゃんと立ち止まってくれますよ。そしてあなたを呼んで、どうしたの、何をしてほしいのって聞いてくださっているんですよ。このことを今日は最初にまず心に留めたいと思います。 イエス様は私たちの声に立ち止まってくださる方です。だからためらずに叫びましょう。呼びましょう。主よ、聞いてください。ぜひこのように叫ぶものになりたいと思います。さあ、じゃあ2つ目のポイントいきましょう。今度は33節と34節をご一緒に読んでみたいと思います。33、34を一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。二人は主よ、目を開けていただきたいのですと言った。イエスが深く憐れんでその目に触れられると、盲人たちはすぐ見えるようになり、イエスに従った。はい、こう書いてあります。二人の願いは目を開けていただきたいのですだったんですね。まあ、とても現実的だしストレートですね。本当に率直な願いだと思います。目が見えないんだから開けてほしいんです、見えるようになりたい。まあ、そう彼らは言ったんです。まあ、ある意味ではすごく勇気のあるね、求めだとも思います。だってどれぐらい見えてなかったか僕は分からないですけれども、きっとね、見えるようになったらそれはそれで人生が激変するわけですよね。だから、まあ、彼らは強い意志を持って、ああ、なんとかしてほしいって本気で願ってきたんだろうな。まあ、そういうふうに想像できます。そんな実際的な彼らの願いだったんですけれども、でもですね、注目したいのは、まず最初にイエス様はどんな応答だったのか、一番最初の反応は何だったのかということです。それは今読んだ通り、イエスが深く憐れんでと書いてあります。早速目を直してくださるんですけれども、でもそのレスポンスの一瞬、その一番最初の反応は何だったかというと、イエス様は深く憐れまれたんですね。見えるようになりたいって叫んだ彼らにイエス様は深く憐れまれた。これが最初のイエス様の応答だったんです。今日第二のポイントは、イエス様は深く憐れんでくださる方だということです。私たちを深く憐れんでくださる方だということですね。この彼らは、2回にわたって、主よ、私たちを憐れんでください、私たちを憐れんでくださいって言ってますね。で、多分2回だけじゃないと思います。だってね、ここに何回喋ったとかいちいち記録してたらものすごい聖書分厚くなっちゃう。もうただでさえ分厚いのにめちゃくちゃ分厚くなりますから、そんなに事細かくは書かないですよ。でも2回も言ってるの書いてるってことは、相当たくさん叫んだんだろうなって想像できるわけですよね。何度も何度も彼らは、主よ、私たちを憐れんでください、主よ、私たちを憐れんでくださいって、そういうふうに叫んだんです。で、実はですね、ちょっと面白いのは、日本語では訳出しきれないですけれども、この彼らが言った憐れんでくださいって言葉と、イエス様が深く憐れんだって言ってる言葉はちょっと違う言葉が使われているんですね。で、まあ、あんまり専門的なことはどうでもいいので簡単に言いますと、最初の彼らの憐れんでくださいっていう言葉はエレーソンっていう言葉なんです。キリエレーソンってね、クラシックの歌とかね、宗教家好きな人は聞いたことあると思いますけれども、このエレーソンっていう言葉は、私たちの日本語の憐れむっていう言葉のイメージにすごく近い言葉ですね。だ、印象としては、ああ、どうかね、この小さな何でもないつまらない私たちをどうかね、見てくださいって、目を留めてくださいって、これが彼らの叫びだったんです。主よ、こんなに小さなつまらない私たちを目を留めてください、ああ、どうかどうかどうかって、そういうふうに彼らは言ったんですね。一方でイエス様が深く憐れんだって書いてある、この憐れむという言葉はまた別の言葉、スプランクニセイスという言葉ですね。で、このスプランクナイっていうのが元の言葉、語源の言葉なんですけど、これ内臓、まあ、その臓器の大事な部分のことを指す言葉なんですね。ですからイエス様のこの応答の憐れみはですね、目を留めてくださるとかってそういうレベルじゃないんですね。本当にお腹の底から、お腹が痛くなるような相手のその思い、相手の痛み、それを共有するようなもの、これが深く憐れんだイエス様のレスポンス、応答だったんですね。まず同じ思いを共有して、同じ経験をするようにして、それをイエス様は受け取ったっていうんですね。彼らの願いはね、どうかどうかこの小さなものにちょっとでもいいから目を留めてくださいって、イエス様は立ち止まって答えてくれた。それだけでもすごいことなのに、なんとイエス様が最初にしたのは深く憐れんだ、その痛みをイエス様は担ったと、そう言うんですね。この 同じ痛みを共有するっていう言葉、その深い憐れみというのはイエス様が例え話の中でも何度も使っているんですね。例えば王と家来の例え話っていうのがあります。王様のもとで6000億も借金した家来がいます。どうやって使ったんだよと思いますけど、これ例え話ですから。である日清算しろって言われるわけですね。期限だって返しなさいって。当然返せない、返せるわけがない、そんな個人で返せる、まあ、今のね億万長者とかたまに返せるかもしれないですけど、普通は返せない、普通、まあ、この例え話でいうところの絶対返せない、その借金ですね、全部売ってね、とにかく返せるだけ返せよって言われるわけですよ。それはもっともだ。でも彼はですね、なんとか待ってください、なんとかしたいと思います、お願いです、ちょっとだけね、ちょっとだけ猶予くださいってあんまり一生懸命願ったんですよ。王様はどうだったかって、深く哀れんだんですね。哀れんだんです、かわいそうになって、そしていいよって帳消しにしてやったって言うんですね。6000億帳消しなんてありえないと思いますけれども、それほどまでに彼の思いを受け取っていいよって、そう許したって言うんですね。あるいは放蕩息子とそのお父さんのね例え話があります。お父さん、そしてろくでなしの弟息子がいた。息子の方は金をくれって言ったわけですね。俺がもらえることになっている遺産先にくれって、まあ、それだけで失礼な話ですけども、いいからもらう。で外国旅して、そしてそこで全部遊んで使った、使い切ったところで飢饉が来た、食べるものがない、豚の世話して豚の餌でも食いたい、あ俺死ぬな、なんでこんなことになってんだって、はっと我に返って、帰ろう父さん、ごめん、奴隷でいいから置いてくれって言おうって、そう思って帰ってきて、それを迎えたお父さんの姿、それがこの内臓を痛めるようにして痛めるお父さんの姿だったわけですね。ああ息子よく帰ってきた、お前のそのズタボロの姿分かるよ、俺全部経験してるよ、分かる、そう言ってお父さんを迎えてくれた。あるいは良いサマリア人の例え話でも出てきますね。それこそエリコの町、旅をしている旅人、強盗にあってボッコボコにされて、そして、裸同然で投げ出された。そこ二人の人が通りかかります。祭司の人、レビ人の人、どっちも神様に仕える人だけど、あこれやばいなって、関わるとまずいなって、無視してあっち行っちゃった。でも最後に来たのは良いサマリア人。サマリア人は普段は仲悪いのに、できたら顔も合わせたくないのに、彼を見た瞬間どうしましたか。深く哀れんだんですね。それこの言葉ですね。ああなんてことだ、うわいい、たそ大変だ、助けなきゃ、急いで駆け寄って彼を助けた。これが深く哀れんだんですよね。イエス様はこういう方ですよ。どれも父なる神様のご性質、イエス様の性質ですね。私たちを放っておけない、分かっている、誰よりもこの痛み苦しみその辛さも全部分かってくださって、ただ分かっているというだけじゃなくて一緒に共有してくださる方、これがイエス様だということですね。もちろん私たちは人生の旅路の中で具体的な助けを必要としています。でも本当にね、私たちを励ましてくれるのは、私たちの心を支えてくれるのは、まず分かってくれることかもしれないですね。しかも単に状況を分かってくれるっていうだけじゃない、あこうこうこうこうこうなんですね、大変ですねって分かってくれるだけじゃない、まあ、牧師ができるのはねそこまでかなって私いつも思います。でもねイエス様はねもっとすごいんですよ。それ全部本当に経験しているように共有できる方なんですよ。第一にね、まずイエス様は人となられた方です。だから本当に私たちと同じ苦しみ、誘惑、大変さ全部経験してきた。罪は犯さずにそれを経験してきた。そして何よりもこの後十字架にかかる、誰よりもむごたらしく、誰よりも惨めに、誰よりも孤独に、全員に裏切られてその苦しみを経験していく方ですね。だから私たちの本当にそれを分かるんですね、経験できるんです。そして同時にイエス様は神様ですから、本当に私たちの心の中分かる。でもそれ客観的に私たちが見るのとは違う、あそうだね大変だねって言うんじゃない、それ一緒に経験できる方なんです。これがイエス様だということですね。本当に私たちを分かってくださる方、これが私たちのイエス様だということをもう一度覚えたいと思います。今日第二のポイントは、イエス様はあなたを深く憐れんでくださる方、あなたのその全てをちゃんと分かってくださる方だということですね。このことを第2に覚えましょう。さあ最後いきましょう。また34節を読みたいと思います。もう一度34節を読んでいきましょう。ですかね、いきます、せーの。 イエスが深く憐れんでその目に触れられると盲人たちはすぐ見えるようになりイエスに従った。はい、こう書いてあります。憐れんでくださった、もうこれだけでね、ある意味もう元気100倍だと私は思いますけれども、でもですね、そこだけで終わりじゃないんですよね。イエス様は本当に主ですから、目に触れられた、触れてくださったんです。そしてどうなったか、彼らはすぐ見えるようになった、すっかり見えるようになって、その後はイエス様についていった、従っていった、これが起きた出来事です。さあ今日3つ目のポイントは何かというと、イエス様は私たちに触れてくださる方だということです。私たちに触れてくださる方だということです。まあ、これは象徴的な意味もあると思いますね。つまり私たちの現実に触れるっていうのはね、本当にこうタッチ、体にね、タッチ、現実にこうタッチすることですから、私たちの現実に関わってくださる方だということですね。私たちは信仰を精神的なものだけだと限定してしまうことがあるかもしれないですね。もちろんそれね、すごく大事なことですよ。さっきも言いましたけれども、ああ分かってくれてるんだって、もう本当にそれだけでね、生きていける、ああなんとか立てるって、そう思うところあります。でもですね、聖書が語っているイエス様の姿はそれだけじゃないですよね。私たちの人生に本当に具体的に関わってくださるって、これが本当に聖書が明かしているところで、そして多くの皆さんが、ここにいる皆さんが、あ、そうだったなって思い起こせることだと思うんですね。私たちの人生に関わってくださっているイエス様、本当にそれがここでよく表れていると思います。イエス様は今生きておられる方です。まあ、もうすぐイースターを迎えますけれども、本当に生きておられる方です。主は今も生きておられる方です。だから私たちを見て、うん、共感はしてあげるって、それだけで終わりの方じゃない、私たちの人生に本当に最善の用意をして、ちゃんとそれに関わってくださる方なんだ、このことを今日最後に覚えたいと思います。で、私はですね、つい最近そういう経験をしましたけれども、ちょっとだけ分かち合いたいと思います。皆さんもうっすら、もしくはよくご存知の通り、3月の頭ぐらいにですね、私はある病気にかかりまして、あまり詳しく言いませんけども、大体みんな分かってるから想像してください。そのある病気にかかってですね、それは3月6日の日曜日の朝の出来事でしたけれども、早朝の4時ぐらいに熱で目が覚めました。で、あ、これはやばいなと思って、まあ、自分でチェックできるやつを持ってたのでチェックをしてですね、あ、やっぱりそうだっていうのが分かって、で、まあ、早速早朝の4時にすいませんでしたと思いますけども、綿組先生に早速電話をしてですね、なっちゃったということで、お願いしますって、まあ、心よく引き受けてくださって、まあ、本当に助けられました。まあ、これ自体がね、まず現実の助けだったなって今思いますけれども、本当に助けられました。で、その後ですね、まあ、熱が出るんですよ。で、その後下がるってことを繰り返していくんですね。私結構細かい人間なので、その後1時間ごとに熱を測ってチェックしてたんですけども、6時間熱が出て、でその後3時間下がるんです。で、6時間熱が出て、また3時間下がるんです。で、これ何回か、4回ぐらいかな、繰り返していって、28時間経った後はずっと平熱になりました。ね、結構細かいでしょそういうことを本当にしてたんです。で、やっぱり熱出てるときはもう本当にインフルエンザみたいな感じですから、もう体痛いし動けないですよね。で、でもですね、本当に主は生きておられるんだな、不思議だなって思ったことは何かっていうと、今話してきたことをミステリー小説のようにつなぎ合わせるとある出来事が起きるんです。何かっていうと、4時に私発症して、で6時間熱が出るんです。で、スッて止んだんですよね。それ10時なんです。何が起きたかというと、ちゃんと私一緒に礼拝ができたんですよね。もうそれまでの期間はね、本当に大変なんですよ。もう、ああダメだってなってるんですけれども、その瞬間だけスーって熱が消えていったんですよ。すごいなと思って、で、部屋でね、完全にその家の中で隔離をしてますけれども、そのタブレットを使って私も皆さんと同じ時間に、自分一人でですけれども、部屋で礼拝に参加することができました。一緒に礼拝をすることができました。で、あ、よかった、主は癒されたと思いましたけれども、ちゃんと3時間後にはまた熱が出て寝込みましたけれども、でも逆にね、だからこそ際立ったなと思ってね、本当に主は生きておられるんだなって、私たちの現実の中に働いておられるんだなと思いました。その後測っていったから、そういう症状なんだって言われたらそれまでですけれども、私にとってはそうじゃないですよ。だってちゃんとその時間でなって、その時間で私収まってるんですから、あ、本当に神様は生きておられるなというふうに感じました。 まあ、その後も本当にねいろんなことあって、和田組先生には七面六臂のね大活躍をしてもらいましたけれどもまあそれも含めて本当に何ていうかね、まあ実際まあいろんなことが起きたんですけれども、でもそれも含めてこれもまた神様の計画だったんだなというふうにすごく感じさせられる一連の出来事でした。まあ本当に皆さんもねお気をつけてお過ごしくださいですし、まあ気をつけていても難しい時があるなっていうのを本当に感じますけれども、まあね、それがいい病気になることがいいってことじゃないんですよ。なんない方が絶対いいに決まってるんですけれども、でもそういうことさえも神様は導いてくださるんだなっていうふうに改めて私は主は生きておられるってそう感じさせる時を過ごしました。この二人の盲人は主よ目を開けていただきたいのですって本当に自分たちの現実に関わることを願って、そして聞き入れられてイエス様にまた従っていきました。さあ今日最後に問いかけられていることは、あなたは何をしてほしいんですか？何をしてほしいんですか？イエス様は今日も私たちに問いかけているということですね。私たちが叫んだならばどうしてほしいのって、そうイエス様は聞いてくださっているということですね。この問いかけにあなたは何と答えるでしょうか？私たちはちょっと制限しちゃうかもしれないですね。この辺はイエス様に祈ろうって、より精神的なことであればあるほど祈りやすいって、でもまあちょっとこの現実的なねこの問題はまあイエス様に支えてもらって自分で頑張ろうってねそう思うかもしれないですね。もちろんそれもねいいことなんですけれども、とても素晴らしいことですけれども、でもねまずイエス様は全部に関わっておられるということ、だってこの宇宙も全ても主が作られたんだから関係ないところ何にもないですよ。私たちの人生に関わらないことなんか一個もないですよ。だからちゃんと関わってくださる、その手を伸べて触れてくださる方なんだって、そのことをちゃんと信じて何をしてほしいの、この声に私たちも素直にまた応答していきたいなというふうに思います。いつもね最善で答えてくださいますから、私たちがこう言ったのにそうしてくれなかったっていうこともあるかもしれませんけれども、もっといいものを用意されているのでそれを安心して、だからこそ言うのはねどうぞ遠慮しないで素直にその願いを打ち明けていきたいと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はイエス様は第一に立ち止まってくださる方だということを覚えました。私たちの声にちゃんと立ち止まってくださる方ですよ。また第二にイエス様は深く憐れんでくださる方だということです。それは本当に私たちの思いもこの経験もちゃんと分かっていてくださる、共有してくださる方だということです。そして第三にイエス様は私たちの現実に触れてくださる方だということですね。このことも覚えてどうぞ皆さん心を注ぎ出して祈りたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。主を憐れんでください。私たちのこの声にあなたはちゃんと聞いてくださって、立ち止まってくださって、またその思いを分かってくださって聞いてくださる方であることを心から喜び感謝します。主よ今祈った一人一人の祈りをあなたが聞いてくださり、いつものそれ以上の最善をもって答えてください。そうしてくださることを心から感謝いたします。どうぞ今それぞれが打ち明けた具体的な現実の中でのそれぞれの課題も あなたが今聞いてくださったと信じて感謝いたします。どうぞ私たちに触れてください。そして私たちの人生をあなたの栄光の計画に合わせて導いてくださるようにお願いいたします。委ねて感謝します。皆さんの祈りに合わせて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。